シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。8月上旬の注目作品についていきます。
はい。
まあ、2日が金曜日なんですけど、
はい。
まあ、特別に1日がまあ映画の日というか、
そうですね。
映画の日ではないんですけど、まあ映画が安い日なんで、
はいはい。
1日公開の作品も結構あるって言うんですね。
うん。
で、一作目が、インサイドヘッド2ですね。
はい。
で、まあ、これは、まあ、皆さんご存知のように、インサイドヘッドっていう前作があって、で、それ、まあ、その作品自身が、アカデミー賞の、長編アニメーションで、取ってんのかな、賞。まあ、わかんないけど、ノミネートされてるかな。
うん、
まあ、高く評価されてる作品が、ディズニー・ピクサーの作品があって、
はい。
まあ、それの続編ですね。
うん。
で、監督は前作とは違って、ケルシーマンっていう監督で、この監督はアーロと少年とか、あとモンスターズユニバーシティとかの短編のモンスターズパーティーの監督ですね。
うん、
前作とは違う人がやっているという感
じ
ですね。
うん、
でも、脚本はメグ・レフォーブっていう方が前作に続いてやってるっていうことですね。
うん、
で、この作品、世界興行収入がすごくて、めちゃくちゃ当たってて、もう14億6200万ドルで、日本円で2245億円。で、アニメ映画部門で歴代1位なんですよね。
うん、ああ、もうすでに。
しかも、
うん、
10億ドル突破した作品で今年この作品しかないらしくてまだ。だからもう、年で一番ぐらい、
うんうんうん、
しかも歴代興行収入ランキングでも10何位とかで、トップガンマーヴェリックを抜くんじゃないかっていう言われている。はい。で、僕はこの前作のインサイドヘッドがめちゃくちゃ好きで、
うん、
最近もなんか娘と一緒に見たんですけど、
お
それで、まあ、また泣いてしまうっていう。
うん、
だからもう何回に見たかわかんないぐらい見てるんですけど、
はい、
ある場面に行くと泣いちゃうんですよね。
うん、
はい。まあ、だからこの作品はめちゃめちゃ楽しみにしてますし、
うん、
まあ、あれですね。多分年間、一番楽しみにしてるぐらいの。
おー、まあそうでしょうね。
思います。
うん。
で、もう一作は、これも続編で、ツイスターズですね。
うん。これ続編なんですか？
一応続編の扱いらしいですよ。
そうなんですね。
まあなんか、ウィキペディアなり何なりを見ると、続編って一応書いてるんですよね。
ツイスターっていう映画があったっていうことですか？それの。
あ、知らないですか？
いや、僕は見てないんですね、多分それ
を。おー。う
ん、まあ、多分名前は聞いたことはもちろんありますけど。
うん。時計さん若いから世代じゃないと思うんですけど、うん、僕の世代だとめちゃくちゃ流行った映画で、スピルバーグが制作総指揮で、
あ、そう、
うん、しかも監督がヤン・デ・ボンっていう、
うん、
スピードっていう映画があったんです
よ。ああ、はい、ありますね。はい、はい。
それが一作目で、この次の作品なんですね、ツイスターは。
あ、なるほど。
だからめちゃくちゃ注目されて、公開されたんで、
うんうんうん、
多分、まあ、結構日本でも入ったし、
うん、
レンタルとかもめちゃくちゃいっぱいされてた。
うんうんうん、
レンタル全盛の時代。
はいはいはい、はい。そうですね、
はい、うんうん。だから僕ら世代だと結構その、思い入れがあるっていうか、まではないかもしれないけど、まあ、
うん、
結構知ってる人が多い作品かもしれないですね。
うんうんうん、
ただまあ、その大衆映画なんで、やっぱりその、世代がずれると、
うん、
まあしかも SF とかの作品だから、まあ、だから、おとげさんみたいな若いと、まあ、全然興味ないというか、まあ、風化していくっていうのは、それはもちろんあると思うんですよね。
うんう
ん、見てないし、知らないっていうのがいて当然だと思います。
うんうんうん、
はい。で、その、ツイスターの一応続編という扱いで、
うん、
監督がリー・アイザック・チョンってミナリの監督で、
そうですね、う
ん、はい。で、脚本もレベナントのマーク・エル・スミスという感じで、方の二人でやっている感じですね。
うん、
で、僕はノープを見たときに、ちょっとツイスターを、思い出した
お。なるほど。雲がっていうところが。うんうんうんうん、
あれは意識があるというか、まあ、
うんうん、
生物、まあ、あんまネタバレなのか言わない方がいいかもしれないけど、うんうんうん、でもまあなんか追いかける感じとか、
ああ、そうですね。はいはいはい。
ちょっとクレイジーなやつが、
はいはいはい、はい。
追わなくてよくないみたいな感じで。僕はノープを見た時にちょっとついてた感じがありましたね。
うん、
はい。
これは、
まあ、
これ
も、
はい、
うん。
あ、ごめんなさい。どうぞ。
いやいや、大丈夫ですよ。
これはその、気象学者の、ケイト・クーパーっていう女性と、
はい。
ザリガニの
もなくところの人ですよね。
ですね。で、うん、もう一人、その、なんだろう、ハリケーンのハンターみたいな、
うん、
で、グランパウエルがやってるんですけど、はい、この女性の方が、もしかしてその、一作目の気象学者、見てないですけど、僕は、の娘とか、そういう設定ですかね。
それ一応見たんですけど、
うん、
あんま書いてはないんですよね。うん、そういう書き方されてないから。どうなのかな。
まあ、続編だったら、そういう感じなのかなと思ったんですけど。うん、
ですよね。なんか、どっかで繋がりがあるのかなと思って。
う
ん
う
ん、
まあまあね、そうかもしれないですよね。
一応その、調べたんですけど、
うんうん、
まあ、軽く調べた感じでは、何、どういう繋がりがあるのかは、書いてはなかったですけどね。
なるほど。
はい。
まあ、見るなら、前作も見といた方がっていうことですね、じゃあ。
まあでも別に見なくても全然わかる話だと思う
ん
ですけど。
まあね。そんなあの、まあ対策映画っていう感じでしょうかね。
多分イースターエッグ的な、
その、程度。
ものがちょっと出てくるとかいう感じだと思うんですけどね。
はいはい。
はい。で、3作目がコンセント同意ですね。
うんうん、
これはフランス映画で、
はい、
フランスの作家のガブリエル・マツネフっていう人と、
うん、
バネスタ・スプリンゴラっていう女性の、うん、まあ、性的関係というか、まあ、恋愛関係を描いてるんですけど、
うん、
まあ、そのバネッサが、実は14歳だったっていうことがあって、
うん、
で、そのバネッサ自身が、その、作家との関係を、まあ、告白した著書が、まあ、同意っていう著書があるんですけど、
うん、
まあ、それを映画化した作品っていうことですね。うん、で、まあ、この監督自身はそんなに有名な人ではない、まあ、僕が、にとっては有名な人ではないんですけど、
うん、
脚本にその、バネスタ・スプリンゴラ本人が協力してるっていうですね。まあだからその、ミートゥー的なところもあるし、
うん、
まあその、幼女とか、その、性交同意年齢みたいなことも、まあ変わるのかもしれないですね。うん、
これ、脚本に、まあ監督のバネスタ・フィロ、うん、それからフランソワ・フィロっていう方、が入ってますし、うん、それ、まあ、先ほど言ったように、その、バネッサ・スプリンゴラも入ってるってことですけど、
はい。
この、フィロがファミリーネームですかね。
うん。
そうすると、バネッサ・フィロとフロンソワ・フィロっていう方は、まあ、親類なのか、夫婦なのか、っていう感じですかね。
うん。それもあんま書いてなさそう感じだったんですね、うん。
で、このバネッサ・スプリンゴラと名前がたまたま一緒なっていうことですかね、これ。
監督のバネッサは名前だから、はい。うん、たまたまじゃない
ですか、ね。たまたまですね、これ。
うん。
うん、これどういう気持ちで見ればいいのかなって僕は、ちょっと見たいような、うん、見たくないような作品だなってちょっと思ったんですよね。
まあでも告発ものだから多分、ネガティブに描いてんじゃないかな、
ね。まあまあそうですよね。うん。だから、まあ、どう考えたって、ね、褒められるような話じゃないですからね、これ。
うん。うん、よく言われてるなんだっけ、単語忘れましたけど。
グルーミングですか。
あ、そうか、はい、グルーミングか。みたいな話を描いてんじゃないかなっていう。うんうん、
まあ、
ジャニーズ問題にも
通じ
るところあると思うんですけど、だから若いからまあ判断もつかなくて、
うんうん、
でもなんかその、すごい、でもこの女性のバネッサ自身がすごくこう、文学とかが好きなんですよね。
あ、はいはいはい、
だから多分、ガブリエル・マツネスのことを憧れてて、
うんうんうん、
いうのもあるから余計そのグルーミングになっちゃうみたいなのがあるのかな、
うんうん。そうですよね。50歳と13歳ですからね。
そうですね。うん、ちょっと、まあ、どう考えても異常ですよね。
うん、
まあ、
気持ち悪いとしか思わないでしょうね、これはね。
うんうん、
はい。
で、もう一作品、この週で結構注目してるのが、うん、マミーですね。
うん。うんうんうん。
まあ、和歌山カレー事件のドキュメンタリーですね。
はい。はい、
で、まあ、見た人とかの話を聞くと、
うん、
まあ、仏さんはちょっとその世代じゃないかもしれないんですけど、
はい。
まあ、僕らは、僕らの世代というか、まあ、まあ、おっさんとかおばさんになる、40代、50代ぐらい、
うんうん、
もっと上の人にとっては、だから和歌山カレー事件は、原島澄、
うん。
被告、てか死刑囚がもう結構、その、悪いイメージが、あるし、
うん、
まあ、黒い家とかの題材多分なってるぐらいだと思うんですけど、うん、でもなんかこれを見る感じだと、なんか結構違う印象を受けるっていう風に言ってる人が結構いて、
うん、
だからその、まあ、冤罪なのかもしれないし、まあ、これにも出てる長男かな、まあ、子供が出てくるんですけど、そうですね。はいはい。うん。彼は結構その、インタビューとかにも受けたりとか、その本を出してんだかな、
うんうんうん、
なんかいろいろこう、メディアに出てるんですよね。
そうですよね。うん。
だから、 彼自身もなんか冤罪なんじゃないかみたいなことは言ってるところがあって、
うん、
で、まあそういう視点で描いてる感じもあるかなっていう。
うん
ねうんうん、まああとは、そのメディアスクラムみたいな感じで追い込まれていく感じとかも描いてるっぽいですよね。
はいはいうん、僕は、リアルタイムではニュース見てた記憶はあるんですよ、これに関しては。
はい。
はい、めっちゃテレビで、林真須美被告、いや死刑囚かの顔を見たなって記憶がすごいあるんですよね。何回もずっと多分ね、テレビでその当時ニュースでやってたと思うんですけど。
水まくシーンとか
ね。はいはい、そうそう、何回もね、あれね。うん。だから、まあ、今の感覚で思い返すとあれ異常な報道だったなっていうふうにやっぱり思いますし。
そうっす
よ。うん。だから、最近になって、冤罪じゃないかみたいな話もよく聞きますし、これは。
うん。
うん、だから非常に注目している作品でもありますね、僕も。
うん。うん、これ今振り返ると思うんですけど、うん、まあ、同じっていうかまあ、同じかどうかわかんないけど、まあ、マスコミの冤罪事件といったら松本サリン事件があると思うんですけど。
ああ、そうですね。うん。
あれって94年だと思うんですよ。
うん、うん、うん。
オウムが亡くなったの95年ですから。
うん、うん。
で、94年、で、ああいうことがあったのに、
うん、
全然反省してないんじゃないかと思って。
そうですね。うん、
これ98年の事件だから。
うんうん、
いや、まあわかんないですよ。まあ本当にそうな、したのかもしれないんですけど、
うんうんうん。
でもあたかももう彼女がやってるって決めつけた感じの報道がすごいされてたんで、うんうん、僕松本サリン事件の前だと思ってたんですよ。
ああ。
記憶で。
はいはい。
でも今見ると後なんだなと思ったから、うん、全然反省してねえなと思って。
うん、まあ、厳密にっていうか、まあまあ、厳しく言えば今でも多分何にも変わってないっちゃ変わってないですよね。うん。その体質みたいなね。
それがさらに SNS で、
うんうんうん。
まあ、加速してる部分もあるし。
そうですよね。
うん。
大々的には、その、テレビとかでは報道機関とかでね、言わないけど、もう暗にそういう風にテロップ入れたりとか、そういうね、うん、演出にしてるっていうのは全然ありますから、
うん、
うん。ストーリーをね、作ってみたいなね。
うん。
まあ、変わってないといえば変わってないですよね。
そうですね。
まあ、僕も小さかったんだけどね、はい、この報道を見てたときは。
うん。
もう完全にあの人が犯人だとしか思ってなかったですから。
うん。
そんなわからないじゃないですか、子供にはね。何にも。
そうですね。うん。で、最後はあれ、チャイムですね。
おぉ。
黒沢清監督で。
うんうんうん。
まあ、一応もう公開されてて、配信されてて。
あ、配信でね。はは、は。
はい。メディアプラットフォーム、ロードステッドかな、
うん、
で、オリジナル作品第1弾として制作されて、4月12日からデジタル配信、販売されていると、
うん
で。僕はまだこれ見てないので、
うん
まあ、劇場で見たいなとは思うんですけど、
うん、
でも、やってるとこが非常に少ないんで。
ああ、見たいですね。ミニシアター、これ、
ストレンジャー
っていう。ストレンジャー、全然聞いたことないですけど、僕も。
ああ、そうですね。東京の、まあ、東、の方にある、みたいなところで、まあ、ちょっと行きづらい、
ね。でしょうね。
ですね。はい。
で、
まあ、だからちょっと見えないかもしれないですけど、
うん、
まあ、ちょっと、その黒沢さんの、
うん、
まあ、最近いろいろまあ、映画出してるじゃないですか。
はい。
だからその純粋ホラーっていう感じじゃないものが結構多いじゃないですか。
はいはい。
でも、これは、結構ホラー寄りなもんなんじゃないかっていう気がしたので、
うんうんうん、確かに。
そう、僕はそっちの方がやっぱ好きなんですよね。
うんうんうんうん、
だから、結構期待はしているんですけどね、
うんうんはい。予告を見た感じだと話はほとんどわからない。
そうですね。
内容的にはね。
なんか、映像の、予告編じゃないですよね。
そうですよね。
男の人がなんかこっち向いてるみたいな。うんうん、
このあらすじ読んだ方がよっぽどわかる、
ね。そう。全然意味わかんなかったから。うん僕へ見ても。
そう。だからまあ、黒沢清っていう名前だけでね、見に行くかな、みたいなね、うん、とこですよね。うん。
まあ、45分しかないんで。
そうですね。うん。
はい。はい、僕はそんな感じです。
あ、はい。ありがとうございます。
杉江さんは？
はい。それ以外だと、ナイトサイレン、呪縛、ですかね。
おう。
これはチェロスロバキアの、出身の監督の。
チェコですね。
ごめんなさい、チェコスロバキアの。
はいはい。
はい。出身の監督の作品で、はい実際に20年前に起きた、これ実際に起きたのかな？ごめんなさい。そこちょっと曖昧ですけど、少女失踪事件が起きた村を舞台にした、まあ、魔女狩りを描いたホラーって書いてありますね。
うん。
うん、まあなんか、すごい田舎の村って怖いことが起こるみたいなね、そういう感じの予告でしたけど。
うん。
で、この作品は、一応賞としては2022年の、第75回ロカルノ国際映画祭で最高賞。それからシッチェス映画祭2022年で最優秀長編ヨーロッパ映画賞っていうのを取ってると。
うん。
いうことですね。で、まあ、ロカルノ映画祭ってどんなのかっていう、全然知らなかったんで調べてみましたけど、
うん。
これはスイスで行われる映画祭で、
はい。
カンヌとベネチアの間の時期ぐらいに開催される映画祭で、
うん、
結構その歴史としては長い映画祭みたいですね。
うん、
で、小さい作品とか若手の作品を意欲的に取り上げてる国際映画祭ということですね。
うん、
でもう一つのそのシッチェス映画祭っていうのは、スペインで開かれる映画祭で、
はい、
一応世界三大ファンタスティック映画祭の一つらしいですね。
ファンタスティックってどういうことを表してるんですか？
多分、ジャンル映画を主に取り上げてる感じみたいで、ホラーとか SF とか、スリラーとか、多分そういうのの、
はい、
まあ、映画祭の一つということですね。
うん、
これも完全にホラーっていう感じの映画なんで、まあそういうの好きな方はいいかもしれないですね。
はい、
うん。あとはですね、それ以外だと、この週は結構、まあ、新作じゃなくて再上映がいくつかありまして、
はい。
まずは、それを、まあ、3つほどちょっと紹介したいんですけど、
はい。
一つは、幻の光ですね。
ああ、
はい、そっかそっか。これは、是枝監督の長編デビュー作ですよね。
はい。
で、シネマクティフだと、ディギン・ユー・ネクストに、出られてる石山さんがお好きな作品ですよね。
いや、最近ノートに書いてたんですよね。
はいはい、そうですよね。石山さんがたまにね、ある作品を取り上げてノートでね、作品のこと書かれてますけど、まあ、それに取り上げられた作品の一つですよね。で、この作品の舞台が一応石川県の輪島市が出てくるそうなんですけど、
うん、
まあ、その支援のために、まあ、リバイバル上映。っていうのをやってるみたいですね。
はい。
はい。で、他にも再上演ありまして、風が吹くときっていうアニメ作品ですね。
うん。
まあ、結構これも有名な作品だと思いますけど、僕はちょっとまだ見たことないんですけど、まあ、核戦争の恐怖を描いたっていうアニメーションで、
うん、
1986年なんで、まあ、少し古い作品ですけども、
はい。
これもリバイバル上映があるということですね。
うん。
はい。これ、ご覧になったことありますか、松さん。
はい。僕多分、おとぎさんが挙げる3つとも見たことあります、
ね。あ、そうなんですね。
風が吹くときはもうちょっともう見たくないですね、僕は。
そうなんですか。
はい。
どういう感じで見たくないですか。
まあだから、はい、私の弦をもう一回見るみたいな感じです。
ああ、そういう感じなんですか。
はい。
うん、
ネタバレなんのかな。
いや、まあ、私の弦知らない人にとってはあれですけど。
はい。
はい。
まあ、うん、あそこまでグロくはないですけど。
結構辛いってことですか、見てて。そうなの。あ、この、ポスターの感じとかからはそういうのは全然想像できない。
そうですね。
ね。
そうそう。そうなんですよ。だから普通の生活を営んでる二人のが、ずっと、
うんうん、
冒頭というか、中盤ぐらいまでで出るので、
うんうんうん、
逆にその、辛いというか。
ああ、なるほどね。
うん。はい。
はい、で、もう一作品は、デビッド・リンチ監督のデューン砂の惑星ですね。
そうですね。
はい。これが、まあ、リバイバル上映ありますんで。
うん。
まあ、僕はまだ見たことないんですけど。
そうだ、まあ、そう言われてましたもんね。うん、ラフランスさんに見ろ
って
。
そう。いい加減見ようかなとね。この機会にね、はい。せっかく映画館でね、やってるんだったら映画館で見ようかなとは思いますけども。はい。はい、
見れるところあるんですか？
あ、多分、ポスター飾ってある映画館あったんで、多分見られると思います。はい。あとは時間が、許すかどうかだけのことです。はい。そんなところですかね。
はい。
はい。
では、9日からの、
ね。はい。9日からの作品、僕から行きたいと思いますけど、
はい、お願いします。
まずは、ボレロ永遠の旋律ですね。はい。フランスの作曲家、ラベルの名曲、ボレロですね。
はい。
これの誕生を描いた 一応音楽映画ってなってますんで、まあ結構いろん、たくさん音楽かかるのかなという感じですかね。
うん。
うん、どこまでその史実に忠実かっていうのは全然わかりませんけども、ちょっと、うん、まあこのボレロっていう曲はまあね、すごい有名な曲ですけど、やっぱり、はい、僕も好きなんで、楽しみにはしてますね。
うん、
はい。それから、夏の終わりに願うことですね。
はい。
メキシコの監督の作品で、まあ内容としては、7歳の女の子が主人公で、お父さんが病気で療養中で、そのお父さんの誕生日パーティーのために、まあ離れて暮らしてるみたいですけど、そのお父さんに会いに行くみたいなね、うん、そういう話みたいですね。
うん、うん。
まあなんだろう、予告の感じからすると、親子もの、家族もの、まああとはすごい感動するのかなという感じの作品ですかね。
そうですね。
うん。
まあ、お父さんが病気で、みたいな。
うん。
からね。
まあ、夏つながりで言うと、タイトルがすっと出てこないですけど、去年かな？
あ、わかりますよ。もう僕も出てこないですけど。
何でしたっけ？サマーって入ってましたっけ？出てくるまでちょっと調べますか。
アフターサンだ。
アフターサンですね。そうですね。サマー入ってなかったですね。はい。はい、そう。あれ、まあ、ちょっと年齢が違いますけど、
うん。
あれに近いものがあるかもしれないなっていう感じですかね。雰囲気としては。
でもあれ11歳ですからね。
あ、まあ、
そんなに、年齢、
そうか、
まあ、そんなに離れてはないですね。
なるほどね。そうか、そうか。はい。それから、もう2つ挙げたいと思いますけども、1つは、これなんて思えばいいのかあれですけど、ハッシュタグでいいんですかね、数字サーチですね。
うん、はい。
まあ、シャープ、数字サーチって作品ですね。はい、これはまあ、なんで選んだかっていうと、まあ、我々、ポッドキャストをね、配信しているわけですけど、まあ、これも、ポッドキャストを配信している人の映画ですね。
はい。
で、なんか、未解決事件を取り上げて、まあ、主人公の女の子がね、ポッドキャストを配信しているみたいなんですけど、
うん。
ある時、その、インフルエンサーが、失踪して、まあ、その事件を彼女が解決したところからなんか話が進んでいくみたいなね。
はい、
そういう映画みたいですね。
うん、
で、主役のその女の子が、フラッシュですね。ザ・フラッシュの、フラッシュの恋人役だったカーシー・クレモンズという方で、うん、で、その失踪するインフルエンサーは、ヘレディタリー継承のアレックス・ウルフですね。
はい。
はい。あとは、一つ、夜の外側、イタリアを震撼させた55日間ですね。
うん。
イタリアの監督のマルコ・ベロッキオ監督。はい、最近見ましたね。エドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命とか。
はい。
その前に僕見たのはシチリアの裏切りの美学っていうのを見てますけど、
うん、まあ、
彼の、なんか、以前にも同じ題材で、夜よ、こんにちはっていう作品を、そうですね、作ってるみたいなんですけど、うん、同じ題材っていうのは、アルドモーロ元首相誘拐事件っていうんですかね。
はい、
まあ、僕全然それ知らなかったんですけど、
うん、
まあ、元首相が誘拐されて、まあ最終的に、死体で見つかるというね、事件があったんですけど、
はい、
これをまた再び映画化した作品ということですね。
うん、なんか蛇の道みたいですね。
そうですね。
そう
そうね。この間ありましたもんね。
うん、
そしてなんと、上映時間340分と。
そうなんです
ね。いうことになっております。面白い、そうだなと思って見たいんですけど、長いやろっていうね。
ちょっとね。
まあ休憩は入るでしょうね、これはね、当然。うん、
1回。6時間ぐらいあるってことですよね。
はい。でも前の夜よこんにちはは105分なんですよ。
あ、
まあ。
まあ、足りなかったんだ。
全然足りなかったってことでしょうね。
うん。
うん、まあ、20年後にもう一回作ってるみたいな感じですね。はい。
340はさすがやな。
まあ、見られたら見ようかなという感じですね。はい、僕はこの週以上です。
はい。
はい。
まあ、僕もないんですけど。
そうですね。あんまり、それ以外ないかもしれないですね。
まあ、プー2とかは。
ああ、プーさんね。
でもね、映画館で見ないかもしれない。
あれはね、一見てないですよね、大体。
見てないですよね。
はい、
まあ、見なくてもいいと思う、見なくても見れると思いますけどね。
まあね、ふざけた映画でしょうね。はい、
まあ、ブルーピリオドもちょっと気にはなってるんですけどね。はいはいはい、はい。まあ、芸大、東京芸大に、うん、はい。の受験を目指す、
うん。
話ですね。ね、うん。で、僕はあの、まあ、相田誠っていう現代美術家が好きなんですけど、うんうん、
はい。
彼が芸祭っていう、小説を書いてて、
うん。うん、
小説とか、まあ、自分の、その、なんていうんだ、そういうの。小説じゃないけど、まあ、うん、自分が芸大に受かるまでの話、受かってからもちょっとあるかな。でもまあ、受験に向かう自分の、まあ、話を書いてる小説があるんですけど、
うん、
それすごい面白いんですね。
うん、
まあ、多分テイストとか全然違うとは思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱその、まあ、僕はあの将棋指しとかも、棋士とかの、棋士の話とかも好きなんですよ。
うん、
棋士になるまでの話とか。
はいはいはい、うん、
囲碁の人がプロになるまでの話とかも結構好きなんですけど、うんうんうん、やっぱその、まあ、その一芸に聞いてるというか、もうほぼ天才じゃないとなれないような、狭き門を目指す話ってやっぱり、まあ、ある意味スポコンみたいになるから、
うんうん、
熱いし面白いし、
うん、
まあ、自分にはない才能を見れるっていうのは、すごい楽しいので、
うんうんうん
う
ん、
そういう点ではすごい注目してますね。
うん、まあ、特殊ですもんね、その、芸大の受験自体も。
いや、そうですよ、
ね。我々の普通のその受験勉強とまた全然違う世界ですし。
うん。
うん。それともやっぱ面白い。あ、そういう感じなんだ、みたいなね。とかもあるでしょうし。
特にその西洋画とかに日本画とか、油絵画かな、
はい、はい。
とか日本画とかに入るのって多分ほんと難しいと思うんで。はい。すごいな。なんだって三郎とか普通だと思います
ね。
う
ん、みたいですよね。なんかね。うん、
この予告編でも言ってますけど、東大入るとかより全然難しいから。
うん、ああ、うんうんうん。まあ、ある意味そうですよね、
うん。うん。はい。まあ、ちょっと見るかわかんないですけど、
うん、
興味はありますね。
うん。
はい。まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。では今日は8月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。